神様の本当に介入を求め、神様と共に歩もうとした彼の生涯の姿勢です。これが祭壇を築いたということであります。皆さん、私の生活の中心、クリスチャンでございますという生活の中心ですね、祭壇が築かれているでしょうか。天幕のすぐそこに祭壇がいつも築かれているでしょうか。私の生活の中心は人々の良い働き、あるいは教会の熱心な奉仕、そうじゃなくてそれにも勝って私たちが生活の真ん中に祭壇を築くということなんです。礼拝生活をまず第一に据えていくという、これは生涯続けるんだという決心をすることです。アブラムの力の源はこの祭壇にあったわけですね。主を礼拝し人の交わりを来ると、この不思議な力によってどんな時にも神様に助けていただいて、彼に神様に生かされて彼は生涯を全うした。私たちの生涯を全うするもの、それは祭壇を築くことです。しかも天幕と切り離しちゃダメです。生活の中心を天幕と一つにして、天幕の生活の真ん中に祭壇の礼拝を築くということです、ね、もう一つが天幕に住まうということですね。これがアブラハムの生活、祭壇を築くということはアブラハムの宗教です、信仰です。そして天幕を住まうということはアブラハムの生活なんです、生活なんです。アブラハムは生涯天幕生活をしたんです。これは彼の信仰の外側の表現ですよね。天幕というのは移動が簡単です。いつでも直ちに神様の言葉に従っていくことができるんですね。立派な家に住みたいと思い、また安心安全な定住生活を確保しようとするような言い方をしますとですね、どうしてもこの世と妥協が始まります。いろんなものをくっつけていくわけです。私たちは地上において、そしていつでも自分と自分の生活を家族を守るという守りに入っていくわけです。動けないんです。しかしアブラムは自分はこの世にあって旅人であり起立者であることをその生活の中で証し告白し、彼は生涯天幕生活をしたのです。今ですね、この日本でね、天幕生活しなさいというのはホームレスなのかってそういうことじゃありませんよね。ということで持ってるものみんなで、ね、売っちゃう、そんなことじゃないですよ。どうぞそんなことしないでください。皆さんの役割があると思いますが、しかし形は違ってもですね、私たちの心スピットはね、天幕生活なんだということを自覚することが必要なんです。アブラムを繰り返し申します。神様に祝福いただいていろんな財産を持っていたんです。家族一族老頭を抱えていたんです。でもそれに彼はより頼まなかった。彼の心はそこになかったんです。神の国にあったわけです。そしていつでも神様にお従いできるように天幕生活をしたんです。テントを畳んで、そして移動し、私とついたらテントを張って祭壇を築いて天幕と祭壇の生活をした。これは私たちのですね、生活のスピリットなんですよ。スピリットなんです。私たちの人生の目標がどこにあるのかということをですね、持つ持たないじゃなくて、いろんなものを持っててもいいんです。神様が与えてくださったものを大切に用いてください。だけどもそういうものにより頼まない。ですから自らの生活の中で私が天幕生活であるということを言い表す、何らかの形で表現することがとても大切なことでありますね。そしてこの生活と祭壇が、天幕と祭壇が一つになっているということを申し上げております。祭壇を築きながら主の名を呼び、そこに主の 恵みと臨在を確かに覚えながら、礼拝を第一にしながら主体的に祈っていく生活、主の名を呼ぶ者は全て救われる、どこにおいてもそこに主のご介入を求め、助けを求め、全ての問題、起こる全ての問題に主に信頼しながら主の解決を求めて従っていく、時には戦っていく、時には人々と和合を結んでいく、でも中心に主が、私の生活信仰が一つとなり生きていることですね。これがどんなに大切なことでしょうか。アブラムは神の約束を信じたから、神様のくださる祝福こそ最も良いものを信じたからですね。ああしなきゃいけない、こうしなきゃいけないというようなことを皆さん今日お話しているんじゃないんです。一番大切なものはもっと良いものが神様によって約束されていることに気づくことですよ。それを最も大切なものとして心に抱きながら、天を絶えず仰ぎながら、私たちのこの地上の生活、その使命の生活を全うしていくことですね。その時に私たちもまたアブラハムの子孫となってまいります。アブラハムの子と呼ばれる。ラハルが救われた時に、彼はとんでもないわがままな生活を、自分中心の生活を、まあ、いきさつがあったかもしれませんけども、はみ出た生活をしていました。金金金金が全て。彼はエリコの町の主税長、主税長となって、このエリコの町は非常に古代から栄えたオアシス都市でありましたから、そこの主税人の頭というのは相当な身入りがあったわけです。大邸宅です。たくさんの使用に持ち、好きなことができた。お金も権力も握った。だけども彼の心は本当に虚しかった。イエス様が来てくださるときに、本当にイエス様に一目お会いしたいという、この方は主税人を決して見くぶらない方だ。私を取り扱ってください、心にかけてくださるかと、彼はイエス様にお出会いしに行ったわけですね。そうじゃなくて、イエス様が実はザーカイに出会うためにエリコに来てくださったということでありました。今日あなたの家に泊まることにしている。ザーカイはびっくりしました。そして彼は心を開いてイエス様をお迎えした。一晩の闇の中で神の国のことについて、人生について、彼はイエス様からお話を聞きました。そして自分の今までの生き方が本当になぜ虚しかったのか、無益だったのかということを分かりました。そして彼はイエス様を信じ迎えて、人生が全く変わりました。私は全部自分の財産の全部、半分を直ちに貧しさに施します。不正な取り立てに対しては4倍返しにします。その時にイエス様が何と言われましたか？ザーカイに向かって何と言われましたか？イエス様は喜んで、今日救いがこの家に来た。そうなんです。この人もアブラハムの子なのだから、アブラハムの祝福を受け継ぐべき大切な大切な人だ。彼はアブラハムの子として新しい出発、新しい旅立ちをしたんです。皆さん、私たちも新しい旅立ちの神様を備えとってくださいますよ。何よりも私たちが与えているこのイエス様の名がない救い、神の国を目指す信仰、永遠の命を大切に、ご大切にってことはありますけど、大切に、どうぞ誰の生涯を全うさせていただきたいと思いますね。その使わされたところとこにおいて、どうぞその天幕の傍らに祭壇をもう一度気づき直して、主の名を呼んで、そこでお従いしてまいりますよ。神の国を目指す生涯は新しい生き方をね、もう一度させていただき、私たちも新しい出発ができますようにお祈りいたします。天の地なる神様、ありがとうございます。アブラハムの 素晴らしい信仰の旅立ちについて今日は学ぶことができました。豊かな豊かな恵みがいろんな祝福が与えられているなら、彼は本当に素晴らしい天の御国を本当にしっかりと掴んで、生涯天幕生活、祭壇生活を本当に全うしたことを思います。決して立派な完全な人じゃなかったかと思います。彼の生涯の足跡をたどるときに本当にいろんなことで悩み、また神様の約束がいつまでも成就しない信仰になったり、本当に神様が自分を守るために本当に裏切ったり、まあ、いろんなことがありましたけど、主よ、また私たちも本当に弱い弱い脆い本当に不信仰なものでありますが、この世的なものでありますけど、もう一度アブラムの信仰を今日聞かせていただきました。どうぞアブラムに習う、私たちもまたアブラムの信仰を受け継ぐものとして、その霊の祝福に預かったものであることを思いますときに、あのザーカイのようこの人もまたアブラムの子なのですとイエス様おっしゃってくださいましたが、どうぞアブラムに信仰を受け継ぐ御国を目指すものとならしめてください。新しい歩みをどうぞ気づかせていくことができますよ、導いてください。イエス様の御名で祈ります。アーメン。